神は私に笑いをくださいましたと今日の聖書の箇所の中でサラは語っております。とても素晴らしい言葉ではないかと思います。この言葉を通して自分の中で作り出すのではない、神様が私たちにくださる笑いがあるということを教えられるからです。昨日のバプテスマ式の時もたくさんの笑いがありましたけれども、それも神様が私たちにくださった笑いだなというふうに思います。私たちは果たして笑っているだろうか。神様が私たちにくださる笑いによって笑っているでしょうか。そして一体それはどんな笑いなんでしょうか。そんなことを考えながら今日の御言葉に注目をしていきたいと思います。今日の聖書の箇所でサラが笑ってますね。どうしてサラは笑っているんでしょうか。2つの理由を指摘したいと思います。1番目に、それはもちろんサラに子供が与えられたからです。一節の御言葉を朗読いたします。主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げられた通りにサラのために行われた。ここに主は約束した通りにサラを顧みられ、告げられた通りにサラのために行われたと記してあります。神様がサラに約束をしてくださったということですが、どんな約束だったでしょうか。あるいはどんなメッセージが告げられていたんでしょうか。それはもちろん男の子が与えられるという約束です。サラの妊娠が主の御業としてなされたということがわかります。この時から約1年前でした。神様と2人の御使いがアブラハムの家を訪ねてくるということがありました。3人は大切なメッセージを伝えにやってまいりました。それは、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれていますというメッセージでした。18章の10節です。本当にその約束の通りになりました。神様が約束してくださった通り、その1年後さらに男の子が与えられたのです。その体験はサラにとって今までの苦しみが全部忘れられてしまうくらい大きな喜びだったのではないでしょうか。サラは今まで本当に苦しんできました。サラはアブラハムという族長の妻であります。族長の妻なのに、長い間サラは子供を産むことができない、子孫を残すことができなかった。それは族長の妻としての責任が果たせていないということでもあります。それはサラにとって大変大きな精神的な苦痛であったと考えられます。そこでサラは自らの女奴隷だったハガルという女性を夫に与えて、ハガルを通して何とか子を授かろうとしました。先週のメッセージの内容だったと思います。その結果ハガルは子供を身ごもり、サラの望んだ通りになりましたが、そのハガルが今度は逆にサラのことを軽く見るという結果になってしまって、サラは大変な屈辱を味わうということになりました。ですからサラは本当に苦しんだんですね。子がないまま年老いてしまった自分について、サラは以前こんなことを口にしていました。18章の12節、年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。年老いてしまった自分にはもう何の楽しみもない、当然笑うこともない、そういう人生だったということがわかります。笑いがあるとすれば諦めの笑い、自分をあざける自嘲的な笑いだけでありました。 ところがそんなサラがついに身ごもりました。そして男の子を出産しました。2節を読んでみたいと思います。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだと。年老いたアブラハムに男の子を産んだというこの一節は、族長の妻としての責任が果たされたという意味がここに含まれております。そして生まれてきた男の子にイサクという名前を付けました。これはもうすでに定められていた名前でしたけれども、意味は彼は笑うという、そういう意味の名前です。赤ちゃんであるイサクが笑っているその笑顔を見て、サラの顔にも大きな笑顔が生まれたのではなかったでしょうか。それは神様がサラにくださった笑いでありました。この聖書の箇所から私たちも学びたいと思います。神様は必ず約束を守られる方であります。約束された通りに必ず実現してくださる方であります。聖書の中にたくさんの御言葉が記されています。たくさんの約束がそこに記されています。それらは全部間違いなくその通りになります。旧約聖書の中に出てくるたくさんの約束はことごとくイエス・キリストによって実現いたしました。よって私たちはこの聖書の言葉を信頼することができるんですね。神様の言葉、神の御言葉に信頼することができます。そしてこの御言葉が単なる言葉ではなくて、生きて働いている神の力であるということを私たちは体験することができます。その時に私たちの顔にも笑顔が生まれるんじゃないでしょうか。私たちの顔にも笑いが与えられていくんではないでしょうか。それはまさに神様が私たちにくださる笑いであります。そんな笑いを私たちこれからもたくさん体験していくものでありたいというふうに思います。サラが笑った理由は、まず第一に子供が与えられたから、そしてそれは神様の約束の実現だったからということになります。もう一つサラが笑った理由があると思います。それは子供が与えられるということの以前に、神様がサラのことをいつも顧みられていたから。そのことをサラはイサクが与えられた時に知らされたと思います。今までサラはずっと孤独だったと思いますね。いつも自分は孤独だと思って歩んできたと思います。誰にも理解されない苦しみを味わい続けてきたのではなかったかと思います。夫のアブラハムにも理解してもらえず、神様からも自分は冷たくあしらわれているのではないかと感じるような日々だったと思います。ハガルの件でトラブルに巻き込まれた時に、サラはアブラハムにこのように語って怒りを爆発させた。その箇所、先週の箇所で学んだかと思いますけれども、こんなことをサラは夫に向かって言ったんですね。16章の5節、私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのです。そういう言い方をしました。非常に激しい言葉だなというふうに思いますけれども、この言葉の中にもうサラのいろんな感情が、複雑な思いがぎっしり込められているように感じますね。そしてその中に特にこの辛い自分の気持ちを夫にも理解してもらえないというサラの悲しみ、寂しさが込められているのではないかというふうに思います。また神様についても、当時のサラは主は私が子を産めないようにしておられますという言い方をしておられます。自分が子供を産めないのは神様が自分のことをそのようにしているからなんだというふうに解釈していたということ、 その時のサラが神様に対しても複雑な思いを抱いていたということが分かる言葉だと思います。このようにサラは長い間夫にも理解されないし、神様からも見放されたような気持ちになって、誰も自分のことを理解してくれないという孤独にずっと一人で耐え続けてきた、そんな人生だったということが言えるんではないでしょうか。ところがイサクが与えられた時にサラは初めて気づきました。神様は実はいつも自分と共にいてくださった。一人ぼっちだと思っていたけれども、でも神様はいつもサラのことを顧みてくださっていた。そして時かなって主は約束を果たしてくださった。すべてはこの日この時のためだったんだと、すべては神様のご計画の中にあることだったのだと、この時サラは気づかされたのではなかったかなというふうに思うんですね。それはイサクが与えられたこと以上に大きな喜びだったのではないでしょうか。イサクが与えられたことはもう本当に大きな喜びだったと思いますが、それ以上にもっと大きな喜びだったのではないでしょうか。サラにとってはもっと嬉しいことだったのではないでしょうか。それは自らをいつも顧みておられる神様の愛を知ったことの喜びだったということが言えるんだと思います。サラは6節で言いました。神は私に笑いをくださいました。これを聞く人も皆私のことで笑うでしょう。7節でも言いました。誰がアブラハムにサラが子に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私は主人が年老いてから子を産んだのです。この最後の一節ですね。私は主人が年老いてから子を産んだのですというこの一節に、もう何とも言えないサラの喜びの感情がほとばしっているのを感じるんではないかなというふうに思いますね。また6節では、これを聞く人もみんな私のことを笑うでしょうって言ってますけども、今までのサラは人から笑われるのが嫌で、もうそのことが嫌で本当に心を閉ざして、人に心を閉ざして生きてきたんではないかなと思うんですよね。もう人から笑われるのが辛くて、もうずっとそのことを耐えてきたんではないかなと思うんですが、でもここを見るともう人から笑われることも何か喜びの一部であるかのような、そんなサラの気持ちが伝わってくる一節だなというふうに思います。サラは喜びの大元が与えられたんだなということを教えられます。まさにそれは神様がサラにくださった笑いでありました。神様がおられるから、神様がサラにとっての主であるから、この方に愛されている、顧みられているから、そのことのゆえの笑いだったということを私たちはこの箇所から覚えたいというふうに思います。そして神様はそのような笑いを私たちにも与えてくださる方であるということを今日心に留めたいというふうに思います。今まで私たちの教会はコロナの感染から守られてきたという言い方ができるのかなと思うんですけれども、しかしここに来て私たちの知り合いの中にも関係者の中にもコロナに感染する方が少し起こされてきているかなというふうに感じております。そしてこの問題がいよいよ身近な問題になってきているのかなというふうに感じております。もう1年半以上も私たちはこのような生活を続けていますけれども、本当に一日も早くこのコロナパンデミックが過ぎ去ってほしいなと思います。そして一日も早く前みたいな生活に戻りたいなと思います。私たちはその日が来るのを今心待ちにしながら、ひたすら耐えている、我慢しているという状態なのかもしれません。ただこのパンデミックが今なぜ起きているのかとか、このような状況の中にどんな神様の御心が示されているのかとか、 そしてこの非常に厳しい状況の中に神様からどんなメッセージが語られているのかということについてはあまり考えない、あまり意識しない傾向が私たちにあるのではないかなというふうに思います。私たちは感染対策はよく考えていると思います。3密に気をつけるとか、マスクの着用、手洗いうがいを徹底させるとか、あるいは外出を控えるとか、いろいろ感染対策はよく考えているかと思いますけれども、でもよく考えるとパンデミックそのものに対して向き合うということはあんまりないのかなというふうに感じるんですね。やがてこのパンデミックは過ぎ去って私たちの生活を元に戻ると思います。でその日を私たちは心待ちにしているんですけれども、でももしかすると私たちは今のこの時だからこそ神様が語られている御言葉を聞く必要があるのかなというふうにも感じるんですね。先が見えなくて不安で恐れをののいているこの時だからこそ、そんな私たちに主が語られているメッセージがあるんじゃないだろうかというふうに感じます。やがてパンデミックが終わってしまって平穏な生活に戻ってしまった時にはもう遅い、今だからこそ真に聞こえてくる、真に受け止めることのできる神様の御心っていうのがあるんではないかなというふうに感じております。私たちに神様から与えられている笑いって一体どんな笑いなんだろうか。私たちはどんな時に笑っているんだろうか。状況が良くなった時に私たち笑うと思いますけれども、あるいは問題が解決すれば私たちは笑うと思います。願いが叶えられればきっと笑うと思いますね。つまり苦しみから解放されて苦しみがなくなったら私たち笑うんじゃないかなというふうに思うんですね。でもどんな状況の中にあっても主を知っていることのゆえの笑い、主に顧みられていることのゆえの笑い、主から愛されていることのゆえの笑いというものを私たちはどれだけ与えられているだろうか、どれだけ日々の生活の中で経験しているだろうか、そういうことも今日の聖書の箇所を通して考えさせられることではないかなというふうに思います。神様との個人的な交わりの中に生かされているこそ、生かされているから、それゆえの笑いというものを私たちはもっと体験できたら素晴らしいんではないだろうかというふうに思うんですね。私たちは今どんな笑いを主から与えられているでしょうか。それは本当に主が与えてくださっている笑いでしょうか。そんなことを今日吟味してみたいなというふうに思います。聖書が私たちに約束している救いというのは苦しみからの救いだけではなくて、それは苦しみの中にある救いであるということを私たちは心に留めるものでありたいと思います。状況が変化したから嬉しいということだけではなくて、あらゆる境遇の中に必ず変わらず存在し続ける喜びであるということを私たち覚えたいと思うんですよね。孤独の時もありますね。苦しみの時もあります。戦いの時もありますね。試練の時もあります。その時はとても笑いたくても笑えないというような状況なのかもしれません。でも実はそこにも主は共におられるということ、そこにも主は私たちのことを顧みてくださっているということ、そこにも主の愛が注がれているということを私たちは覚えるものでありたいなというふうに思うんですね。そのためにイエス様は人となって来られたんではなかったでしょうか。私たちのすぐそばまで来てくださって、私たちが体験するすべての苦しみを味わい尽くし、本来は私たちが受けなければならなかった罪の刑罰を十字架にかかって身代わりになって体験してくださったのではなかったでしょうか。そのイエス様が私たちの傍らにいることの恵みというものを私たちは日々味わっていくものでありたいというふうに思います。教会は神様がくださる笑いであふれているような場所であったらいいなというふうに願います。 初めて来た方が教会に来た時に、あ、ここにはこの世にはない何か大きな笑いの源のようなものがあると感じてもらえる場所であったら幸いだなというふうに思いますね。サラは言いました。神は私に笑いをくださいました。このような告白に私たちが導かれるならば、なんと幸いなことではないでしょうか。神様がくださる笑いを私たち日々味わうことができますように、神様の深い顧みを私たちが共に覚え合うことができますように、互いに励まし合い祈り合っていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、あなたの御言葉によって今日も私たちを励まし支え導いてくださることを感謝いたします。私たちが自分では作り出すことのできない神様から与えられる笑いがあることを教えてくださり感謝いたします。どうぞ私たちの歩みの中でそのような笑いを体験させてください。御言葉が生きているということ、御言葉が真実であるということ、そのような御言葉を体験できる笑いを味わわせてください。また主がいつもどんな状況の中にも共にいて私たちを顧みてくださっていること、そして愛してくださっているその恵みに私たちが喜び感謝し笑うことができるように助け導いてください。どうぞこれから始まる1週間の歩みの中に主が伴って恵みと平安をお与えくださるようにお願いいたします。御言葉を感謝し、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。
黙祷の時はそこまでといたしたいと思います。